主が、ヨハネに対して、見たこと、また聞いたことを、7つの教会、諸和上の7つの教会、エペソ、スミルナ、ペルガモン、ピアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ローデキアに送りなさいと、これらの、諸和上の教会、そしてひいては全世界の教会への、困難な時代の励ましとして、ヨハネが、示された啓示をこの書は記しています。7つの教会への指針について、2章3章と続いています。今日は第2章の、4つの教会への、主の、励ましと叱責について見てまいりたいと思います。1節から7節を拝読してお祈りいたします。黙示録第2章1節から7節。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、人と自称しているが実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその場所から取り除く。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は、御霊が主教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には、私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。天の父様、あなたの御名をあがめます。聖書最後の書簡を共に見てまいります。主が教会を見ておられること、また励ましと指導を与えてくださっていることを私たちも覚えて、主に励まされて、また主に戒められて、あなたの灯台としてゆえの証を、福音の光を届けることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。7つの、教会への、指針、神様の御旨が告げられています。7つの指針、それぞれ同じ、形を、取っています。共通する構造ということでテキストに記させていただきました。〇〇にある教会の御使いに書き送れと出てきて、そして〇〇の方といって、イエス様がどんな権威を持っておられるお方かということが告げられ、励ましとしています。そして、終わりに至ると、耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさいと、こうして、主教会に向けてこの指針が送られていることが、 告げられています。そして教会の祝福勝利について改めて告げて励ましとしています。特に困難にある状態の教会を希望を持って励ますように主は語りかけておられます。諸教会に言われることとして、私たちはこの指針を自分の教会にも向けて語られていることと受け止めてまいりましょう。この書が記されてもう2000年近く経ちまして、教会の歴史も紆余曲折がありまして、諸教会を見てエペソ教会に似た教会が多かったり、スミルナ教会の状況に似ていることが多かったりと、歴史をたどっているように見える部分もありますけれども、それらは繰り返して、またいろんな教会の歴史の中でもいろんな状態があります。私たちはご聖霊に導かれて、今主が自分たちの教会に何を求めておられるか、励ましと、そして、戒めをいただきたいのです。さて、今、お読みしました、共通構造の中でちょっと不思議だと思えることだけ少し触れておきたいと思います。この七つの教会に向けて、どこどこにある教会、これは、いいんですけれども、教会の御使いに書き送れと主はヨハネに命じました。教会の御使い。これが、ダニエル書でも、国に対して御使いがついていてということが、ギリシャの君とか、ペルシャの君とか、出てきまして、背後で御使いが働いていることもあります。ただ、ここに送られているのは、御使いそのものではなくて、教会に向けて、信仰の状態、迫害の状態がどうこうと書かれていますから、御使いと呼ばれていても、教会に向けて書かれていることが、わかります。そして、じゃあ御使いとは何かと。神様の使いとして働くというと、私たち、クリスチャンも、全世界に使わされている意味では、使いです。また、教会の指導を委ねられた、牧師、伝道者たちも、ある意味、御使いとも言えます。その点で、いろんな解釈はあるんですけども、教会に、また指導者に向けられて、もちろん天使も関わっていると思いますけども、語られていると読んでいけばいいと思います。では、エペソ人の手紙じゃなくて、エペソ教会です。失礼しました。エペソ教会から見てまいりましょう。この教会は、誤った教えに対して、戦って、信仰を守り抜きますけども、初めの愛から離れてしまったという点では、主に叱責されています。エペソの町は、多く、アルテミス神殿が、祀られており、そして多くの、まじないや呪術が、行われていた場所です。そして、教会に対しては、このエペソの伝統文化とされている、これら、偶像と、また魔術について、邪魔するものだという、利権も絡んで、厳しい迫害もありました。ですから、常に戦いが あった場所なんですけども、どこが間違ってるか、何がいけないのかということを、信仰を守ろうと懸命にやってしまうと、どうしても警戒が、戦いが先に立って、愛を持って受け入れるということが、難しくなってきてしまうという問題があります。もし教会に初めて来られる方が、誤った教えを持ってくるということは、起こり得ますし、また私たちの教会にも来られたこともあります。しかし、最初からそれがわかるわけではないので、最初から警戒してもいけませんし、たとえ、教会に、純粋に主を求める心じゃなくても、神様がその人に働いて救いを得させるためによこされたかもしれませんし、私たちは基本的に、歓迎の姿勢を持って、いたいと思うんです。ただし、本当に警戒しなければいけない教えがはびこっている時には、教会の方たちに気をつけるように、気をつけるようにと言わざるを得ない状況があったのでしょう。ニコライ派という言葉が、日照の6節と、そして、15節、これはペルガモンの教会についての指針の中にも出てきています。この章にしかニコライ派の名前は出てこなくて、聖書から、類推するならば、バラムの教えと、一見、主に仕えている形を取りながら、実は、それを利用して、自分の、欲望を満たす、という教えです。そういう働き。まさに偽預言者。うちに偶像を、秘めている、誤った、考えの教え。それに、警戒しなければいけないのは事実です。しかし、警戒するあまりに、愛すること、許すこと、また、歓迎すること、それを見失ってしまってはならないと、戒めておられます。厳しく主は叱責しておられ、もし愛を冷やしたままだと、せっかくのキリストの証の働きができなくなってしまうと主は警告されました。しかし、6節に最後にこう結んでいます。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいると。なぜ憎まなければいけないのか。人を憎むのではなく、神様がすべての人を愛して救おうとしておられる働きを妨げようとしているゆえに憎んでいたのです。彼らの憎しみや怒りそのものは主と同じ心ではあったんです。しかし、愛を忘れないようにと。主は戒めています。そして最後に命の木から食べることを許すと御国の約束がはっきりと告げられています。黙示録の終わりの方には命の木が現れていることを見ることができます。ついで、8節からはスミルナの教会について。スミルナの教会はフィラデルフィアの教会と同じように 困難の中にありましたけれども、褒められるばかりだったんです。それほど、苦しい中にあったということもありますけども、そして、人の目から見るともう困難ばかり、そして弱く小さいと見える教会でしたけども、実は主に一番近く、また最も祝されていると励ましを与えています。8節、またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりであり死んでよみがえられた方がこう言われる。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだと。彼らはサタンの回収と偽りを信じる人たちから非難を受け、蔑まれていました。しかし、困難に遭うことを恐れる必要はないと。サタンによって、迫害され、そして苦難に遭いますけども、死に至るまで忠実であるように、また、死に選ばれた者は、決して耐えられない試練に合わされることはないので、そしてこの試練を通して、朽ちない命の冠が与えられる。勝利を得る者は、決して第二の死によって害を受けることはない。すでに、キリストによって、神にあって死に生きています。そして地上の命が取られたとしても、神様は蘇らせて、死を見ることがないようにされます。永遠の命の希望に立ちましょうと、主は励ましました。ついで、ペルガモンの教会。主は、鋭い両刃の剣、その言葉は、両刃の剣よりも鋭い御言葉を連想させます。主が御言葉を私たちに告げておられます。この教会も困難の中にありました。ペルガモンの町には、サタンの王座、皇帝礼拝の施設がドカッと座っていました。そして皇帝を拝まないクリスチャンたちに迫害が及んで多くの殉教者が起きました。しかしそれでも彼らは信仰を捨てなかった。しかし、あまりに困難があるときに、慰めをくれる、励ましをくれるというところで甘くなっていたところがあったんです。実は、仲間ではなかった。偽りの信仰を持っている人たちが近づいて慰めてくれると、つい情にほだされて受け入れてしまっている部分があったというんです。そして、そんなに頑固に信仰を守らなくてもいいではないでしょうかという誘惑を持って、彼らは近づいてきました。しかし、ニコライ派は主が憎んでおられる人たちです。 だから妥協したことを悔い改めて信仰を固く守るようにと、そう戒めています。私たちも、困難な状況にあると、つい仲間意識で、ともかく困難に対処するには協力しましょうということ。確かにいろんな災害が起こったとき、困難が起こったときに助け合うことは大切なんですけども、だからといって信仰を曲げてしまわないように気をつけたいのです。そして、最後の、ところでティアティラの教会について、誘惑者を見逃すなと、戒められています。イエス様は燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のようと、これダニエルが見た幻、エゼキエルが見た幻に似ています。権威のあるお方です。栄光に満ちたお方です。主はこのティアティアの教会が愛と信仰と奉仕と忍耐をもって忠実に仕えていることを知っています。そして初めの行いに勝る、成長していることを見ておられます。しかし危険な部分がありました。20節、けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたはあの女イゼベルをなすがままにさせている。イゼベルと言いますと、北イスラエルの最悪の王アハブの妃でありました、ツロの王女でありました王妃イゼベルです。彼女は、夫を牛耳り、そして、このツロが拝んでいたバール礼拝を、持ち込み、そして、主に忠実に仕えようとする生徒たち、預言者たちを手にかけて殺しました。こうして、恐怖政治を敷いて偶像礼拝をイスラエルに持ち込み、自らも、そのために保護されますし、また、北イスラエルもこのバール礼拝によって堕落して滅びることになってしまいました。同じように偶像礼拝を教会に持ち込む女性がいたのです。21節を見ていただけると、私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしないと。神様はこの女性をも救おうと働きかけておられましたけども、聞こうとしませんでした。そこで主は彼女を裁くと告げます。このように教会の中で権威を振るい、男たちも含めて牛耳るような女性が支配していたという中で、信仰を守っている生徒たちもいました。この信仰を守っている方たちはエペソの教会と違って知識があり、やる気があり、熱心で戦うというタイプではなかったようです。サタンの深み、その恐ろしさや微妙な過ち、それらについてよく知って戦うというタイプではなく、 ただ素朴で純真な中で信仰を守っていた生徒たちだったようです。主はその人たちに、あなた方に他の重荷を負わせないと、誤った教えに戦いを挑むために、あまりに勉強し警戒すると愛が冷えてしまうという問題もあります。安全な対策法は、主をより深く知り、素直に主に、そして御言葉に信頼している中で守られるのです。それぞれ賜物があるでしょうけども、みんなが異端の勉強を詳しく学ぶ必要はありません。下手をするとミラ取りがミラになる危険もありますので、ただ純真に主を求めていればいいんじゃないでしょうか。私たちは基本的に素朴でありたいのです。主はただ言います。25節、ただあなた方が持っているものを私が行くまでしっかり保ちなさい。この純真で素朴な生徒たちに主は権威を与え、そして力強く牧師、勝利できるように導いてくださるというんです。私たちは単純な信仰を守っていきましょう。イエス様は幼子のように、死の前にいるものが、最も位が高いと教えられました。こうして信仰を守って勝利する者に主は明けの明星を与えると告げます。明けの明星、暗い時代にあって輝く救いの希望の光です。私たちもこの暗い時代にありまして、輝く教会でありましょう。輝く生徒でありましょう。耳のある者は御霊が主教会に告げることを聞きなさい。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。それぞれの置かれている状況や、また賜物も違いますけども、私たちもこの戒めを受けて健全な信仰を守り続けることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。